絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。2025年1月です。皆さん明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、2025年も絶対達成の1年にしていきましょう。はじめに絶対達成プライムのコンセプトをお話しします。絶対達成プライムのコンセプトは2つあります。会員の皆様の思考のメンテナンス、スキルのメンテナンスです。思考のメンテナンスは絶対達成クレド解説を、スキルのメンテナンスはベーシックスキル講座をご活用ください。体のメンテナンスと同じように1回や2回では成果は出ません。定期的に受講することで思考とスキルのメンテナンスができます。そのため長く継続利用していただけると嬉しいです。さて、2025年がスタートしました。皆さん、どんな1年にしたいでしょうか？私はもういい加減でかいことをやってみたいですね。ずーっとと今まで助走期間だったと思ってるんですね。今年は一発何かすごいことができないかなと思ったりしています。これまでは10が12、12が15、15が20、20が30、30が35、35が42とか、徐々にいい感じになっていく。何をやっても私そんな感じなんですよね。ですので、ロマンを考えると今年は10が200、200が3000、3000が10万みたいな。なんでそんな風になっちゃうのみたいな。なんかとんでもないことが起きないかなって思ったりしています。皆さんいかがでしょうか？考えるのはただですよね。思考のメンテナンスのためにも、まあ、1月ですからね、とんでもない夢を描いてもいいんじゃないかなというふうに思っています。それでは絶対達成クレド解説、今月のテーマは努力の指標。早速始めてまいりましょう。
絶対達成クレド5つ目、努力の指標。それでは読み上げます。どれぐらい努力すれば期待通りの成果を手に入れられるかの指標、最低必要努力投入量 MER、 ミニマムエフォートリクワイアメントを知るために、質問しやすい人ではなくその道のプロの意見を積極的に取り入れます。ここからが解説です。絶対達成クレド15個あるんですけども、私が最も皆さんにお伝えしたいことはこのフレーズです。最低必要努力投入量 MER、 ミニマムエフォートリクワイアメントです。ミニマムエフォートリクワイアメントという言葉は長ったらしいので覚える必要はありません。最低必要努力投入量、これも長いんですけど、でもこれは覚えてください。この売上目標を絶対達成させるためにどれぐらいの努力を投入したらいいのか、目標を達成したことが何度もある、そういう人だったらなんとなくイメージがつくかもしれません。ですから自分の後輩とか部下を見ていて、その目標を達成するんだったらそれぐらいの行動ではおそらく達成しないよ、こう言えますよね。どれぐらい努力したらいいかはわからないけれども、あなたの実力、あなたの経験値ではそれぐらいの努力では多分達成しない。もし達成するんだったらあなたの努力のおかげではないんじゃないかと言えるわけですね。この最低必要努力投入量、分かりやすいのは資格試験合格の目安となる勉強時間です。アタックスグループには税理士とか公認会計士の人がたくさんいます。どちらも3000時間近い勉強時間が必要というふうに言われています。3000時間というのはパッとどれぐらいの勉強時間か皆さんイメージできるでしょうか？これなかなか難しいですよね。例えば1週間は7日間あります。平日5日間、そして週末2日間で分けてみましょう。平日5日間普通に仕事をしています。毎日2時間勉強するのも結構厳しいですよね。定時で帰ってこれればいいんですけども、在宅勤務だったらまだいいかもしれませんけれども、毎日1時間2時間ぐらいは残業して、そして通勤ラッシュに揉まれて家に帰って食事してお風呂に入って、そこから2時間勉強する。まあ夜でもいいし朝でもいいんですけど、まあ、なかなか難しいですよね。お付き合いもありますし、ただ難しくってもやらないと勉強時間稼ぐことできないですよね。平日5日間2時間勉強するとこの5日間で10時間、そして土曜日5時間、日曜日5時間勉強すると週末で10時間、合わせて平日週末で20時間確保することができます。年間の週数はだいたい50週と言われますので、20時間をコンスタントに1年間勉強やり続けていったら、1年間で20時間かける50週ですから1000時間になります。先ほどお伝えした通り、税理士とか公認会計士の資格合格するためには目安として3000時間の勉強時間が必要だと話をしました。ということは平日2時間、1年間ずっと っと勉強し続ける。週末は土曜日5時間、日曜日5時間、ずっと休むことなく勉強し続けて、で3年でようやく3000時間に達するということです。皆さんすごいと思いませんか？当社にはこれだけの勉強時間を費やして、まあ税理士とか公認会計士の資格を取っている人たちがいるわけですね。この資格試験の勉強時間の目安って、最低必要努力投入量を考える上で非常に分かりやすいと思います。目標を絶対達成させるために私はものすごく一生懸命やってます。がむしゃらにやってます。どんだけ努力してるかご存知ですか？でも達成しないということは、この目標が高すぎるんじゃないんですか？こういうふうに言う人がいます。でも一生懸命やってるとか、ものすごく努力してると言っても、最低必要努力投入量に達してるかどうかが重要です。中小企業診断士合格するためには1000時間が必要。公認会計士とか税理士だったら3000時間、100時間、200時間、300時間勉強していてもものすごい量ですよね。ですからめちゃくちゃ努力してます、ものすごく勉強してますと言えるんだけど、でも最低必要努力投入量には達しない、こうなるわけです。ですからたくさん努力してるかどうかということではなくて、最低必要努力投入量に達してるかどうかがものすごく重要であるということです。つまり2ヶ月後のイベント100人集客したい、じゃあこの100人集客するためにはどれぐらいの努力を最低限投入しなくてはならないのか、電話は何件した方がいいのか、どれぐらいメールを書いたらいいのか、どれぐらいお客さんのところに訪問してチラシを持って行ってこのイベントに来てくださいとアナウンスした方がいいのか、最低限これぐらいやらない限りはまず100人の集客なんかできやしないよねと、このように考えて仮説を立てるといいですよね。しかしそれがもし分かってないんだったらどうしますか？先ほど私がお話した通り、プロに聞くしかないということです。こういったイベント100人集めたいんです。ただなんとなく100人集めればいいということではなくって、できればこれぐらいの規模の製造メーカーの部長職以上の方に来てもらいたいんです。そのために私たちが考えているのは、営業1人当たりこれぐらいの電話をすること、そして営業1人当たりお客さんのところにこれぐらい訪問してチラシを渡してこのような営業トークをすることなんですけど、どうでしょうかとプロに聞いてみる。そうするとかなり難しいですねということなのか、それぐらいの量をやれば100人は軽く越すかもしれないですよねと。もちろん営業トークのクオリティにもよると、そのチラシのクオリティにもよるんですけど、まあそれなりに完成されたチラシとか、それなりに手慣れた感じで営業トークができるんだったら、それぐらいの量を2ヶ月間やり続けたら100人の集客は大丈夫だと思いますとプロに判定してもらえればいいということです。したがって営業の生産性を上げる上で、営業の目標を絶対達成させる上でとても重要なのは、営業の部長さんとか課長さんがこの目標を達成させるためには最低限一体どれぐらい努力を投入しなくてはならないのか、その仮説を言えないといけないですよね。従来のやり方であればこれぐらいやらないといけない、こういうふうに言えないといけないということです。しかしながら新規事業の開発であったり、新規のお客さんの開拓だったり、まだ慣れてないんだったら一体どれぐらいの努力を投入したらいいかよくわからないっていうことになってきますよね。そうしたら自分たちが持っているリソース、時間というリソースを最大限に活用して大量行動して、そして目標を絶対達成しきる、達成し抜くことが重要です。その目標を何度も達成する、できれば3回か4回達成していくと、どれぐらい努力を投入したらいいかなんとなくの目安が分かってきます。新規のお客さんの開拓これぐらい達成しようとしたら、これぐらいの努力が必要だった、もちろん達成しきらないとダメですよ。達成してもいないのに最低必要努力投入量は測りようがありません。それで達成して初めて振り返ってどれぐらい努力が必要だったのかということを必ず記録しておくということです。でも1回だけでは分かりません。たまたまたくさん努力が必要だったかもしれないし、そんなにたくさん努力をしなくてもたまたまうまくいっちゃったかもしれないからです。ですから翌年も翌年も新規の開拓をしたり、新規の事業の開発をしたりすることによって、だんだんだんだんその仮説の精度が上がっていくということです。したがって1回や2回しか達成したことがない人はプロとは呼べません。ですので私たちの組織がこれぐらいの目標を達成させるためには一体どれぐらいの努力投入量が必要なのか、それはもちろん私どものようなコンサルタントにお聞きしてもいいし、そういったことを長年やられている方にお聞きしてもいいです。少なからず 一度も達成したことがない人、1回や2回ぐらいしか達成したことがない人が最低必要努力投入量を推し量ることは非常に難しい。これだけは覚えておいてください。とはいえ、この最低必要努力投入量がある程度目安として分かったら、まあ、余剤管理でいうと目標の何倍の余剤があれば目標は安定して達成できるのか、これが分かることによって非常にその後楽に目標を安定して達成することができるようになってきます。絶対達成クレド5つ目は努力の指標でした。以上です。